10月8日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
ひなと
ふーたと
大地と
まりなで
お送りします。はい、さて、まずですね、冒頭にちょっと機材トラブルがありまして、はい、違う音が流れてしまいました。大変申し訳ございません。
申し訳ございません。
さあ、
はい
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 ノスタノスタ、
はい、今週も始まりました。
はい、始まりました。
そうですね、
雨降ってるね今日ね。
あ、
嘘、
ほんとほんと雨降ってる。
パラパラと降ってました。
え、今日自転車で来たのに。
今この放送が始まる数分前にちょっと飲み物を外に買いに行ったんですけど、
大変だ。
パラパラと来てましたね。傘持ってきました？ちゃんと皆さん。
あります。
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 嘘だな。
僕は持ってきてないぞ。嘘だな。みんな嘘と断定しましょう。はい。今日はですね、
はい、
なんと、
はい、
待望の、
はい、
待望の新コーナーが、
あ
るそうなんです。あるそうなんですっていうか、あるんです。はい、出てきます。はい、
誰の新コーナーかな。
まあ、誰のだろうね。
それはね、時間になってからのお楽しみ、ね、ということで。
そうだね、ぜひ、
はい、
ね、楽しみにしていただければなと。
はい。
はい。僕たちも楽しみにしてますんでね。
嬉しい。
ぜひ頑張っていただきたいなと。
はい。
思います。
はい。
はい。ということでですね、今週も1時間楽しんで頑張っていきましょう。
はい。
この番組は、大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは好きなお菓子です。あなたの好きなお菓子をどしどしメール送ってください。
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、はい、さてここからは、はい、大通り高校の先生方を紹介する通りティーチャーズのコーナーです。
おー、
イエーイ。
久々ですかね。
久々
だと思う。
うん、そうですね。
そうですね。はい。
さて今回紹介するのは、私のですね、担任の先生でもあります。
はい、
宮崎純也先生をご紹介します。
みんなに人気ですよね。
大歓声。すごいです。ちなみにですね、2年連続私の担任です。
おめでとう。
おめでとう。
はい。ではですね、まあなぜ今純也先生のことをですね紹介するか。
はい。
それはですね、うん、なんと、
はい、
本日10月8日はですね、純也先生のお誕生日です。
おめでとうございます。イエーイ、はい、めでたい。
今年で31歳って言ったかな。31歳、
若
いですね。若
いですね。
もう20代って言われて も全え、そっち、
そっち
あ、まあいいや。
もっと若いかと思った。
はい、ではですね、まあ、そんな今日がですねお誕生日の純也先生はですね、大通り高校に来てから今年で5年目になる先生ですね。
5年目。
はい。教科はですね、保健体育で、今期はですね、1、2年時の夜間の年次体育と、バドミントンやバレーボールなどのネットを使った競技をする体育 A を担当しているそうです。
なるほど。
はい。その他には、女子バスケットボール部の顧問をしていたり、あとは行事の時に様々なお仕事をしていたりと、大活躍している先生ですね。
そうですね。
先生大好き。
まあ、ところでメンバーの皆さんは、純也先生の名前を聞くと、やはりこの前の学校祭での女装コンテストのことを思い出すんじゃないですか。
いや、最高でした ね、
最高ですね。
インパクト強すぎた。
インパクトは強かったですね。
はい、純也先生はですね、毎年女装コンテストに出場しています。
あ、そうなんだ。
いつから女装コンテストってあったんですかね。
割と前から
なんですが、
なかなかいろいろ、
いや、
歴戦の猛者とも紹介されてましたね。
そうですね、
今年はちゃんとね、流行りの曲もね使ってね、登場してね、
素晴らしかったです。
素晴らしかったですね。
まあ、なんでですねこの毎年出場しているのかっていうふうに聞いてみますと、もう 自分が何かやることで少しでも学校祭が盛り上がってほしいっていうことでですね、うん、
素晴らしい、
大いに盛り上がって、
はい、盛り上がりですね、
すごく生徒思いの先生なんですね、
とても優しいですね、はい、
そしてですね今回は純也先生に皆さんが気になるであろうあんなことやこんなことを聞いてきました。
おお、
はい、ではですねまず好きな食べ物は何ですか、
うん、気になる、
気になっちゃいますね、
気になる、
すごく気になっちゃいますよねこの質問の答えですね、なんと焼肉、ラーメン、お寿司、
普通
すごくわかりやすいです、
はい、あもう、
はい、もっと詳しく知りたいということでですね、私それぞれ何が好きか聞いてきました、
はい、あ何味とかってこと、
まずですね、うん、焼肉はホルモン、
わかりますわかります、
はい、ラーメンは味噌、
あ、
うん、そしてお寿司がタコ、うん
タコ、
タコを選んできました
か、タコとかタコ足とかが好きだそうです、はい、ちなみにですね好きなカレーはカツカレーだそうです、
なるほど、
は
い、私と同じ、
あら
あら、
僕はチキンカレーですか ね、
すね、僕はポークカレーですね
フータは
僕あのチキンカレーですね
同じだ
ちなみにですねあの 1.2 キロのカツカレーをペロッと食べてしまうそうで、
1.2 キロ多いんですか、多いのかどうかよく分かんない、
多いんですかね、
1.2 キロですか、かなりありますね、
あすごい、1キロある
純也先生曰く、うん、カレーは飲み物とのことでした、
あすげえ、
はい、かっこいい
、はい、そしてですね今月のメッセージテーマでもある好きなお菓子はですね、はい、うまい棒の明太子味だそうです、
わかります、
いいですね、うまい棒、うん、
はい、続いてはですねこれはもう気になりますね、皆さん彼女はいますか、
お
すごく気になった
よ、聞いちゃうんですか、
聞きました、
これ
なんとですねこの質問に対しての純也先生の答え、
はい、
5000人いや5万人はいるとのことでした、
あら
さすが
素晴らしい、
さすがですね、す
ちなみにですね好きなタイプの女性はですねよく食べる人だそうです、
うん、
いいですね、
もう先ほど紹介したカツカレーを一緒に食べられるくらいの女性
なかなかい
いね、一緒にペロッ
と食べちゃう
ペロッと食べれちゃうくらいの人がいいですかね、
はい、
い
ね、マリナカツカレーが好きだよね、
ちょっとね一緒に食べに行こうかな、
1キロ一緒にね、
5キロ
5000人の一人になれるかもしれない、
はい、ではですね次はやはり体育教師ということで好きなスポーツを見てきました、この質問はですね、答えが全部好きだけど専門は野球です、ちなみに体育でやる競技で好きなのは高跳びとバドミントンですっていうふうに、
ほう、ちょっと待ってください、純也先生が、
はい、
顧問をしている部活って何でしたっけ、
はい、女子バスケットボール部
です、バスケットボール、
まあ、まあ、
まあまあまあまあまあ、はい、そういうこともあるんでしょう、
はい、そういうこともあります、はい、ではですね専門が野球ということでですね、
はい、
好きなチームを聞いてみました、
おなるほど、
それはですねやっぱり日本ハムファイターズ
ですよね
ですよ、ですよ、はい、それではここで突然ですがクイズです、
お
ででん、はい、次のうち純也先生が一番応援しているという選手は誰でしょうか、
わかんな、
いきますよ、
はい、
いきますよ、1ファイターズの主砲中田翔選手、2番二刀流でおなじみ、うん、球界のスター大谷翔平選手で投手、はい、
うん、
3番台湾でも大人気背番号1番楊大観選手、
わかんな、
全員名前だけは聞いたことあるんだけどな、
名前だけは聞いたことがある、ね、どうしよう、
あ大谷選手ってあの若い人ですよね、
じゃあコッシーからいこうかコッシー
じゃあ若い大谷選手で、
はい、2番、はい、第一、
うん、じゃあ僕は3番の楊大観選手、
あマリナ
1番、
フータ
2番で、
正解は1番中田翔選手でした、
あら、
はい、今フーってなったよね
間違えちゃった、はい、あのね、来週水曜日からありますクライマックスシリーズで活躍してほしいですね、うん、
はい、
ちなみに小さい頃に憧れていた選手は元読売ジャイアンツで現在野球解説者の桑田真澄さんだそうです、
あ、
はい、そして最後に今後の抱負をですね1年間の抱負を聞いてみました、
はい、
1年1年を大切に生きます、あと今よりもマッチョになりますとのことでした、
先生マッチョにな
って
、
マッチョにこれ以上マッチョにですね、
触りたいですね、
いいですね、ぜひ触らせてもらってみ
て、そうですね、はい、
はいはい、では今回取材を受けてくださった宮崎純也先生本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
そしてお誕生日おめでとうございます、
おめでとうございます、
はい、以上ドーリーティーチャーズのコーナーでした、 ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM でも聞くことができます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp、 またこのサイトでは、特典として映像も見ることができます。
ハロー。
今メンバーが手を振ったり揺れたりしています。はい、メンバーのですね、楽しい放送風景を見ることができますのでぜひこちらでもご覧ください。
はい、ご覧ください。さあ、
はい
はい、ここからはですね失礼、
はい
はい、ここからはですね第4回チャレンジグルメコンテスト in 北海道というイベントについてお話ししたいと思います。
お
お、はい、まず、まあ、どんなものかっていうのがね、わからないと思うので、はい、まず第4回チャレンジグルメコンテスト in 北海道について紹介したいと思います。
はい、
このイベントはですね、高校生が校内だけでなく学校の外にも学びを求め、地元食材を生かしたオリジナル料理を地元との協力関係を作りながら開発し、その成果発表をコンテスト形式で楽しむというものです。
おー、
ということでね、
すごい
すごいですよね。なんか一大イベントなんですかね。はい、はい、大通高校はですね、まあ、今回参加するわけなんですが、
はい、
第1回目からですね実は参加していまして、はい、まあ、今回も第1次審査を無事通過することができました。
おお、
イエーイ。
審査があるんだね。
審査があるみたいなんですよね。多分1次審査が通ったら、
うん、
コンテストの会場でお披露目できる
本戦みたいな。
そうですね、多分そういうことなんじゃないかと思います。よかったですね。
そうです。
はい、ということでですね、今回まあ、食材を生かしたということで料理なのですが、
うん、
今回僕たちの大通高校が販売する商品は、
はい
はい、札幌スマイルスープというスープなんですね。はい、当日はですねスープとパンをセットにした。
すごい。
そして販売する。そうなんです、パンもついてくるということでね。多分つけパンが、つけパンが、下パンとかつけパンとかできるんじゃないですかね。はい、あ、ここでですね一つ注意事項があるのですが、
はい
はい、スープにはですねエビが入っています。なのでですね、あのエビがアレルギーだとかそういう方はですね、
うん、
まあご注意のほどよろしくお願いしますということでね。
はい、
はい、まあ、スープはスープやチャレンジグルメコンテストの詳しい、
うん、
詳しよし、
はい、
はい、スープやチャレンジグルメコンテストの詳しい内容はですね、うん、チャレンジグルメコンテスト公式ホームページやメディア局が運営している大通り -cc.net をぜひ見ていただければね、うん、
はい、
詳しい情報が載っていますので、そちらの方ぜひ見てください。
お願いします。
はい、はい、チャレンジグルメコンテストはですね、
はい、
明日ですね10月9日日曜日
です、ね、お、天気晴れたらいいね。
明日、はい、明日、京王プラザホテル札幌の2階、
はい、
エミネンスホールという場所で行われます。
そう、ホテルのホール、
ホテルのホールで行われるんですね。これもう大きいホールなんじゃないんですかね。
楽しみだね。
ね、ぜひね、僕たちも行けたら、行けたらっていうか、
行きましょう、
ね、ぜひ行きましょう。
みんなで投票しに行こう、
ね、みんなで投票しに行こうということで聞いてる方もね、
投票していただいて、
は
い、
ね、本当に
もう来週にはもう
聞いていただいてるんだからっていう、
ね、
ぜひね、
ぜひ
投票してねっていう感じでね、
はい、
はい、ぜひ皆さんいらしてください。
はい、
また時間はですね12時、お昼の12時から、
うん、
15時、夕方の15時で入場は無料です。
やった、
無料、やった。
素晴らしい。
なのでですねぜひ気軽にお越しいただいて、
うん、
そしてこれを聞いていただけてるということはですね、やっぱりですね、
ぜひね、
大通高校のこの札幌スマイルスープ、なんかこの札幌スマイルスープの札幌スマイルが変わった表記なんですよ。そのままカタカナで札幌スマイルじゃなくてローマ字で SAPPIRE、 RO で PPRO の間 P と R の間にシュってなんかシュってなんか笑ってるんですよ、札幌が笑ってるんです、札幌が笑ってるので、はい、これはねもう札幌が笑ってるということでもう優勝じゃないでしょうか。はい、結果の方はね、うん、ぜひ今度楽しみにしていけたらいいなと思います。はい、ぜひお越しください。
はい、
はいはい、以上でチャレンジグルメコンテストのご紹介でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは好きなお菓子、まあ、今月末ハロウィンがあります。ハロウィンに食べる予定のお菓子、うん
はい、
最近食べたお菓子、うん、自分のとっておきのお気に入りのお菓子、うん、何でもいいです、うん、メッセージお待ちしております。
お待ちしております。さてということでですね、ここで一件メッセージが来ました。
は
い、早速ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネームはるかさん、
おお、
皆さんこんにちは。
こんにちは、
はい、今ラジオが聞きやすいように片腕を上げながら聞いています。体勢がつらい。話は変わりますが、うん、ふーた新コーナーおめでとうございます。
おお、
はい、先輩として助言をするとしたらコーナーのネタが尽きないよう頑張ってください。
頑張ります。
はい。そして純也先生、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
イエーイ、はいはい、最後に少し宣伝を。ラジオを聞いている皆さん、明日チャレンジグルメにぜひお越しください。かっこラジオメンバーもぜひ来てねということでした。
はい、
はい、
明日行こうかみんなで、
うん、明日行こうかみんなで、はい、ということでですね、はい、1点訂正を入れさせていただきたいなと思います。
どうぞ。
はい、先ほどチャレンジグルメコンテストの閉会時間、閉会だよね、
閉会
時間を15時と言っていたのですが、
はい、
正しくは夕方の17時、
17時
となりました。大変申し訳ございません、はい、なっています、
はい、なってます。
大変申し訳ございませんでした、
はい、夕方の5時までやってますね。
はい、はい、やっています。
ぜひ来てください。
はい、
さて続いては先ほども紹介にあった通り、はい、新コーナー、
お
ふーたの地球大発見。
イエーイ、
はい、このコーナーはですね、
はい、
地球上にある世界遺産の歴史から豆知識を僕ふーたが紹介するコーナーになっています。
おお、なるほど、
はい、今回は第1回目ということで、
はい、
メジャーなところを
見てい
きたいと思います。
ほうほうほう、
はい、皆さんご存知、うん、富士山について紹介したいと思います。
いいですね、
はい、ここで早速クイズなんですけど、
早速、
はいはいはい、世界遺産には大きく分けて3種類ありまして、
はいはい、
あの美しい景色、地球、うん、地形や、うんうん、まあ、絶滅危惧種の動物が入る自然遺産、
うん、
貴重な歴史とかが入る、文化遺産、
うん、
さらにその2つが合わさった複合遺産というのがありまして、
うん、
さあこの3つの中で富士山はどれに入るのか、ま、どうしようかな、自然遺産、文化遺産、複合遺産、
うん、
どうしようかな。じゃあコッシー先輩。
そうですね、はい、やっぱり富士山って日本を代表する感じだと思うんですよ、うん、なので、
うん、
なんかすごそうな複合遺産、
あ、確かに複合遺産すごいらしい、
すごそうですよね、
はい、
はい、僕はそう思います、
はい、じゃあ大地先輩
来た。富士山ですよね、
はい、
富士山だから山だから一番じゃないかなと思うんですけど、
一番、うん、自然遺産ですね、
はい、自然遺産、
じゃあマイナス先輩、
私も1番だと思います。
あら、ああじゃあ私はじゃあ2番
2番の文化遺産ですね。はい、はい、正解はですね、うん、ひな先輩が言った文化遺産になります。
はい、
美しい山なのに自然遺産じゃないのか、
違うんかい、
思う人もいると思います。
そうですね、違うんかい。
実はもともと富士山は、まあ、自然遺産を目指していたんですよ、うん、自然遺産を目指していたんですけど、うん、ゴミがゴミの不法投棄なので、うん、まあ、遠くから見た景色は綺麗なんですけど、うん、近くまで行ったらゴミだらけ、ダメって言われて、あらまあ、自然遺産ダメって言われて、
厳しいの、ダメ、
じゃあ自然遺産諦めて文化遺産を目指しましょうということになりまして、うん、はい、2013年の6月23日に、うん、富士山信仰の対象芸術の源泉という名で、うん、世界文化遺産に登録されました、
うん、はい、日本いつかね、はい、複合遺産になれたら、
ね、そうですね、自然遺産もゲットして、ゲットして、はい、なったらいいと思います、ね、はい、日本の文化遺産では13件目の登録になっておりまして、うん、はい、それで、まあ、自然遺産、さっき複合遺産になったらいいなという話がありましたけど、
はいはいはい、
自然遺産はですね、うん、その自然を荒らしてはならないということで、
うん、
まあ入るのに少し規制がかかったりとかするので、
山登れなくなっちゃ う,
そうなんです。登山が禁止になる場合もあるんですよ。そういった面では文化遺産の方がいいのかなという考え方もあります、
ね、登るのもね、
そうですね、
まあ、一つの楽しみ方だし、
ね、そうです、ね、
うん、
はい、富士山はですね、遠くから見る景色もまあ美しいんですけど、うん、山頂から眺める景色もとっても素晴らしいということなので、あ、
うん、
なるほど、まあ暇がある、夏休みとか
夏休み、
ね、皆さん夏休みとか皆さん行ってみてはいかがでしょうか。
ね、
行きたいね、
はい、
はい、
じゃあ以上、フータの地球大発見でした。
はい
はいはい、1回目よくできました。
頑張りました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、さてここからは、
はい、
なんとメッセージテーマトークということで、
はい、
今月のメッセージテーマトーク、はい、好きなお菓子について、
は
い、我々彩りメンバーで話し合いたいと思います。
話し合う
会議、
会議ですね、
会議を開きます。
彩り会議です、ね、
彩り会議です、これは。
はい、会議ですね。はい、どうもどうも。
今月末にハロウィンがあるのかな。
うん、うん、ある。
ハロウィンで食べたいお菓子なんかありますか。
ハロウィン、
ハロウィン限定にしちゃう。
ハロウィン限定にしちゃう。じゃあまずは、
いや、なんか
普通に好きな
食べたいもの、
じゃあみんな好きなお菓子をどんどん発表していきますか、うん、じゃあコスイ、
わしから。わしいっぱいあるよ、マジで。山ほどある。
なんだろうな。
そうですね、お菓子ですよね。
うん、
お菓子、うん、最近ハマっているのは、
うん、
皆さんご存知でしょうか、ハリボーグミ。
あ、
わかります。
はいはいはい、はい、
クマの形したちっちゃいのが有名ですよね、多分。あとコーラグミとか有名だと思うんですけど、
うんうん、
僕は、最近ですね、まあ、YouTube でも人気なのか知らないけど、うんうん、なんかいくつか見かけて、うん、ないかなと思って探して、うん、この間見かけたですけど、うん、ハリボーグミのカエルの形をしたハリボーグミフロックっていうのがあるんですよね。はい、なんかハリボーグミってなんかちょっとお高めじゃないですか。
高い、
300円から400円ぐらいしますよね、はい、そうなんですけど見つけちゃって、
うん、
おっと思って、うん、おあったと思って、気になって買ってみたんですよ、
うん、はい、
なんか美味しかったです。
美味しかったんですか。
カエルの味はしなかったん
です
か。
カエルの味はしなかったって。これなんかカエル食べたことあるみたいになっちゃってるけど、いや違いますよ。カエルは食べたことないですけど、
はい、
まあカエルがこの味したら多分カエル食べちゃうと思うんで僕。
なかなかの大胆発言。
食べてみてはいかがでしょうか。
どうですかね。いや、カエルのハリボーグミは、
はい、
とても美味しかったです。なんか多分 アメリカによくありそうな味というか、やっぱりなんかアメリカンテイストな感じの味でしたね。はい、はいはい、それが美味しかったです。マット食べたいです。
じゃあコッシーはカエルのハリボーってこと。
カエルのハリボー。
じゃあ次フータ、
はい、僕前友達に勧められて、うん、あのルマンドっていうお菓子を、うん、あの買わされたんですよ。
買わされたんですね。
買わされたんです、
ね、
はい。で、うん、なんか美味しい、本当にうまいのかって なんかパッと見おばあちゃん家にありそうなお菓子で、
あったあった実際に、
はい、ありそうなお菓子で、ちょっと味なんか古臭いような味なんじゃないのかなって思ってたんですよ。
はいはいはい、
食べてみたんですよ、うん、うまってなって。
でルマンドね、
ルマンドサクサクなんですね、あれ
美味しい。
でまずあれがクッキーだと最初思わないで食べたので、
うんうんうんうん、
食べた瞬間パリって言ってはーってびっくりして
うん、うん、
で美味しいってなったので、はい、うん、皆さんもルマンド食べてみましょう。美味しいですよ。
はい、
フータはルマンド、
はい、
ルマンド全然わかんなくて今ちょっとスマホで検索したの
、はい、
うん、おばあちゃん家にあるやつで
した。 あった
私も今ちょっと検索したんですけど、あーなるほどこれ、うん、あ、こう、あ、この名前なんだっていう
あ、これみたいなね。
おばあちゃん家にあったわっていう、
はい
はい、
美味しいですよね。
美味しいよね、
うん、じゃあ次ひな、
はい、私はなんだろう、冬限定のお菓子なんですけど、うん、
冬限定の
ポルテっていう、
ポルテ、
ポルテっていう
ポルテ、ポルテ
お菓子なんです。なん、はい、だろう、
あ、あのなんか
ホイップクリームみたいな形になってて、
ここスライムみたいな、
スライムみたい、
ドラゴンクエストのスライムみたいな形をしてるやつですよね。
あのココアパウダーがまぶしちゃって、
あ、
美味しいですよね、うん、
あ
みんなして調べてますね今周り、
うん、ごめん
車でできたよ。
車じゃない、車は食べない。
これそう、スペース開けておかしいって言ってる、出て
きた、はいはいはい、
これこれ、あ、はいはいはい、
美味しいですよね。
これパッケージがまず可愛い
ね、可愛、うん、いね、
これ大好きなんですよね。
あれ白もなかったでしたっけ。
白、
はい、いろんな味があります。白いやつもありますよね。
これって冬限定だけ、
なんか冬限定みたいな、
あ、でもそれっぽいやつパッケージ書いてないか。
冬限定です。
冬季限定で言ったらさ、うん、あれも美味しくないですか、
あの
某女優が CM をやって歌っている。
あ、え、待って、その話もしようと思ったのに、この野郎。
いやいやいやいや、
じゃあマリナ、
マリナ、はい、マリナ、
チョコレートが好きなんです
あれですね、
コッシー後で覚えてろよ、うん、
メルティーキスすなーらーってやつですね。
いい
のにね、
いいのにねってやつですよね。かわいいですよね。
うん、
いや他は他、じゃあマリナ他他、
うん、おかしいのせいで喋るけど
お願い喋って、ごめんね、
機嫌直して、
機嫌直して。
じゃあ今検索するから待って
て。検索するのじゃあこの間
ないちゃん、俺が、うん、
大地、
僕はもう小学生の時から果汁グミが本当に大好き
で、ああ、
ずっとありますよねあれ。
でなんかいろんな味出てるじゃないですか。なんかブドウとかイチゴとか。
何味が好きなの？
いやもうダントツでもうみかん。
ああ、美味しいよね。
ダントツみかんですよもう。皆さん、やっぱり果汁グミはみかんですよ。
ブドウですよ。
はい、いやいやいやいや。
いやいやいや。
いちごですよ。
いやいやいや。
いや、
桃。
いや、果汁グミのみかん味にはなんともう一つの楽しみ方がありまして、
何何、
あの形がなんかこうみかんになってるじゃないですか。
は
い、こう、
うん、
剥いた後のこの、
うん、
取った
みかん、ね、
それを6つぐらいこう丸くすると1個のみかんができるんですよ。
なんと、それは。
あ、その遊び方がありました。
それをあの、はい、発見した時喜びという
思うか
おーみたいな。いや僕あの元々普通のみかんも好きなので、
うんうんうん、
だからみかんってなんか冬とか
これからの季節ですよね。
これからの季節、うん、そうだからみかん食べたいなって思った時に果汁グミをこう丸くして、うん、こうちょっとこうこうあれ持つの大変なんですけど、こう一つずつこうちぎってこうちょっとみかんを食べてる気分になるというとても悲しい幼少期を送っておりました。
いやいやいや、
はい、
いい楽しみ方じゃないですか。
今度試してみます。
今度は冷凍みかんも試してみたらどうか。さあ
マリナ
見つけたよ。
見つけた、
マカロン。
ああ
、おしゃれ、女子
だね、女子。市販ではなかった、コンビニとかに売ってるやつじゃないですね。
うん、
はい、ああ、マカロン。
あのこの前なんだっけ、オータムフェストで、
うんうん、
のチャレンジグルメじゃなくて、なんだっけ、
チャレンジウォーター
それそれそれ、うんうん、それでハニロンっていう名前で売ってたやつ、
うんうん、
そうちょっとこの前買っちゃったんでね、
大通高校がプレゼンしているね、
そうなんです、うん、
あれですよね、
蜂蜜で。
ちなみに普通のマカロンだったら何味が好きなの？
チョコレート。
あー、チョコレートね、いいですね、
やっぱ何でもチョコレートが好きなんです、
うん、
はい、はい、じゃあみんなのお菓子が好きなお菓子が分かったところで、
はい、
メッセージテーマとかこの辺にしましょうか、なんかこれが続きそうなんで、
はい、
はいはい、それではメッセージテーマとか終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、
はい、
今日も1時間終わってしまいました。
はい、
はい、ではまず最初にコーナーの振り返りやります。
お願いします。
はい、まず1コーナー目がひなが通りティーチャーズ。
はい、
はい、うん、宮崎純也先生紹介してもらいました。
はい、
おめでとうございます。
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 純也先生に今度ね、ちょっとカレー一緒に食べに行きましょうって言いに行こうかなっていう。
1.2 キロ食べてあげて、一緒に
一緒に食べに行こうかな。はい、じゃあ2コーナー目が、はい、コッシーがチャレンジグルメのお話をしてくれました。
はい、
明日そうですね、チャレンジグルメあります。場所が京王プラザホテル札幌、はい、で一応住所が札幌市中央区、
住所、
うん、札幌市中央区北5条西7丁目 2-1 だそうです。
なるほど、
はい、ぜひ皆さん、うん、大通高校のね、食べ物を食べて投票してください。
はい、お願いします。
はい、でそして3項目が新コーナー、フッタの地球大発見、はい、富士山の話をしてもらいました。
素晴らしかったです ね、
はい、緊張しました。
なんかどうしよう、なんか
しみじみと
でもなんか緊張してるから出てないんだよな、
う
ん
う
ん、
もういいです、僕このまま死んでも大丈夫。
あ、ね、生きてください、はい、
で最後が第一がね、はい、メッセージトークをしてくれました。
あ、
はい、メッセの好きなお菓子、
うん
ね、大体みんな市販のお菓子だったっていう、うん、
コンビニとかで買える お菓子だったね、
はいはい、うん、まあね、ハロウィンもありますんで、ハロウィンはみんなでお菓子食べようね、
うん、はい、みんな果汁グミください。
はい、
あ、じゃあみかん以外持ってこう。
いやいや、みかんだよ。
あ、
みかんじゃなきゃダメだ。
はい、で次いきます。
はい、お願いします。
1曲目がモンゴル800で小さな恋の歌、
はい、
2曲目が乃木坂46で太陽に口説かれて、
はい、
で3曲目が嵐でビタースイート、
はい、
4曲目が宇多田ヒカルでファストラブ、
はい、
でラストがポルノグラフィティでジョバイロ、
はい、
はい、ね、これだけ聞いてもね、曲のテーマ分かんないよね、
うん、分かんない
歌詞を聞いて初めてって感じですね。
まあね、うん、うん、まあ、曲のテーマはラブソング、
うん、
ね、なんでラブソングなのかと言いますと、今日が愛をささやく日だそうで、
はい、愛をささやく日
に私には関係ないってちょっと思っちゃったんだけどね。
詳細が面白いんだよねこれ。
あ、詳細がね、
あ、じゃあちょっと説明してください。
軽く、
うん、アメリカのですね、夫妻が108日間に及ぶ喧嘩の末ですね、
はい、
愛をささやくことの大切さをですね、もうありがたいなと思ったので、もう制定したそうです。
ご夫妻のね、
うん、
108日間の喧嘩で、
はい、
108って言えば今日10月8日という偶然でしょう。
偶然
すごい。
じゃあもうね、もしラジオ聞いてるご夫婦の方で喧嘩してる方いらっしゃいましたら仲直りしてください。
はい、
お願いします。
はいはいはい、
はい、でね、明日チャレンジグルメですね。
はい
はい、
はい、皆さん行きますか。行きましょう。
行きましょう。
はるか先輩頑張ってるんで。
はい
はい、沈黙、はい、ここで沈黙、
ごめんなさい、はい、では、はい、この辺で今日も終わりにしましょう。はい
はい、
大通り、はい、今日の放送はマリナと
ひなと
ふうたと
コッシーと
大地で
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。